島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
郡山コミュニティ放送ココラジの小林圭がお送りします。富岡町からのお知らせです。いわき平交流サロンの行事についてご案内します。いわき平交流サロンでは様々な行事を予定しています。2月の行事をご案内します。2月26日は午前10時30分からゆる体操を、2月27日午前10時からはエコクラフトを、2月28日10時15分からは園芸クラブを行います。詳しくはいわき平交流サロン、電話番号 050-3608-2864 050-3608-2864 までお問い合わせください。富岡町からのお知らせでした。今日は郡山市水泳協会理事長で郡山市体育協会副会長の凪圭一さんにお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
凪さん、改めましてご紹介をしましたご役職について簡単にご紹介を。
はい、はい、まず郡山市体育協会ということですが、こちらの組織は郡山市内にある各競技種目団体、それから各地区にあります地区体育協会、合わせて62団体あるんですが、そちらの方たちとですね、協力し合って市民の方、子どもたちから大人までですね、いろんな運動会で体力作りとかですね、そういういろんな競技スポーツの競技力の向上とか、そういうところにつながっていくようにバックアップというかですね、をやっていく活動をしております。まず種目としましては、各種目団体が46団体ありまして、あと16団体っていうのは、例えば福山町体育協会とか大月町体育協会とか、でそういうところでよく町民運動会とか、そういうのを、取りまとめ運営をする活動を主にやっておりまして、その他の46の競技種目団体っていうのは、有名なところではね、ソフトボールだったりサッカーだったりっていうのは皆さんお分かりだと思いますが、それ以外でこんなものもあるのかなというのが、例えばスポーツチャンバラとかですね、あとスポーツ吹き矢だったりとか、結構いろんな方がお年寄りから本当子どもさんまで楽しめるいろんな種目がございます。
はい、そしてもう一つのお仕事、郡山市水泳協会理事長としてのお仕事、ご説明をいただこうと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、ですね、まず郡山市水泳協会という位置づけなんですが、まず福島県には福島県水泳連盟がございまして、それを6地区、県北、県中、県南、あと会津、いわき、曹操地区と6地区に分かれてまして、実は私がその中の県中地区の理事長をさせていただいておりまして、それで郡山市の 体育協会の中の、まあ、郡山市水泳協会ということの理事長ということで役職を兼ねております。あくまでも県中水泳連盟の中の郡山市体育協会なんですが、まあ実際やってる活動はですから市民体育祭ですね、市民水泳大会の運営とかですね、あとは中学生中体連高体連の大会とかですね、そういうところの審判員の手伝いをしたり、大会の運営をしたりということで、子どもたちの競技力向上のためのバックアップをする組織としてやってございます。
少しお話を深めていっていただきたいと思うんですが、はい、間もなく震災から3年になりますが、はい、福島県は子どもたちの体力が、はい、原発の爆発当時から大変心配されていることの一つになっています、はいはい、大工協会さんではどんなことをしていらっしゃるんでしょうか。
はいはい、まずですね、この震災後原発事故の、まあ、影響なんですが、実際もう間もなく3年が経過しようとしてますが、だいぶ震災前の状況に戻りつつはあるんですが、まだその競技人口というか、いうところではですね、まだ元には戻ってないと。例えば屋外でやるスポーツの種目ですと、まあ郡山でも例えば湖南地域に行きますと、まあ放射線量が低いものですから、ある屋外種目のスポーツ団体ではやはり父兄の方が郡山の湖南っていうか会津とかあちらの方でやる大会にはスポーツ少年団として、子ども行かせるけども、この郡山でやるんだったらちょっと大会には出さないよという父兄の方とかも結構いらっしゃいまして、やはりそれで参加者数も激減をしたというようなのが状況ですね。で私が一番携わっている水泳に関しましても、どうしても水泳はこう肌の露出がうんと多いものですから、やはりやっぱり屋外ということで非常に抵抗がある父兄子どもの方が多いものですから、ですから大会をやるんでもですね、非常に本当にうちの子どもは外のプールで大会出るんだけど大丈夫なのかとかいうクレームの電話も何度もいただいたりもしたんですが、ただそれでも環境が屋外しかないということで、その中でも子どもたちの安全を最優先にしながら、まあ、例えば泳がないときは体育館を借りて外にいる時間をなるべく短くするとかできる限りの対応をしてきたんですが、なかなかこれもですね、設備的にその程度が限界なもんですから、今なんとかそういう状況が解決できないかということでですね、いろんな方面に働きかけをしているところです。
先日そんな中で郡山市海星山公園で長水路といわれる50メートルプールを作れるかどうかの調査費というものが、はいはい、次年度予算として発表になりました、はいはい、これについてはどんな働きかけ、またどんな計画をお持ちになっていらっしゃるか教えてください。
はい、まず福島県には屋内の長水路50メータープールがないということで、非常にハンディがありました。今東北でもないのが福島と青森だけということで、青森の方はもう基本計画で上がってまして、残すところ福島県だけという状況でした。でまず福島県内ではですね、やっぱりその放射線の影響もあって非常に厳しい競技の環境だったんですが、これができたらいいなということで、実は震災前から働きかけはしておりました。でなかなか前に進まなかったんですが、震災後ですね、ますますこの屋外しかないというところでですね、屋内プールの必要性が我々も認識いたしまして、先日のロンドンオリンピックに福島出身の加藤泉さんという選手がですね、オリンピックの代表で福島県代表と知っていただきましたので、これをきっかけに屋内長水路プールができるための署名活動を行っておりまして、それでいろんなところからバックアップいただきながら署名集めに始まりまして、震災後は先日は12月に根本復興大臣の方に陳情に伺ったりですね、まあ、いろんな方に働きかけをしまして、なんとかできるようにという活動をしております。
署名活動というのはまだ継続していらっしゃるんでしょうか。
はい、継続してございまして、ですから私たち の大会の時なんかも、父兄の方とかね、子どもさんからですね、みんなに署名をしてもらったり、ただ署名をするだけではなくて、子どもたちにはコメントも書いていただく欄を作ってまして、そこに、プールどうしてもこういうことで作ってほしいとか、 それ具体的に子どもたちにも書いてもらえるようにということで、署名活動の方はですね、さらに続けていって一人でも多くの方に、バックアップしていただければなと思っております。
若者の車離れなんて言われていますが、どれくらい心が離れているのでしょうか。距離にして37キロくらいなら1リットルのガソリンでたどり着けるんですが、 JC08 モード燃費リッター37キロを達成。アクア
福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。